大橋と
画伯の
大魔王はお年頃。
今日はいろいろ話するで。
そうですね、
うん、はい、もうでも終盤やで。
終盤ですか、うん、はい、
あのドラクエ10っていうのが、うんうん、8月1日からか、
はい、はいはい、
オンラインなんですけども、ゲーム始まりましてね、はい、目覚めし5つの種族って言ってね、
はい、うん、
もう鳥山明さんどこまで儲けんのやろうと思って、うんうんうん、まあ、見とるわけなんですけども、うんうん、鳥山さんがね手掛けたゲームの一番最初ですから、ドラゴンクエストっていうのは、うん、
はいはい
はい、僕ね高校1年2年、うん、高校12年、
うん、
どっちやったか2年やったかなの時に出たんですよ。
最初出たの85年ですね、
うん、
だから16歳じゃないですか。
16ということは
高1ですかね。
いや僕12月生まれなんでだからここ2年です
よ。あ、そうですか、
はい、はい、でちょうどテストの時に出たよね、
はい、
でしかもあの友達に借りてね、
はい、
もうなんかテスト期間中でクリアしましたね
はい、
あかんやろっていう話で
竜王大使に行ったわけですか。
行きましたね。あれがもうなんせ衝撃的でしたからね、 RPG としては。
まあ、本当に国産の一般的に知られる RPG ということでは、うん、ゲームの RPG、コンピューターゲームの RPG ということでは、
はい、
やっぱりあのドラゴンクエストっていう名前がね、
そうやね、
うん、バンとやっぱり皆さん思い浮かぶと思うんで、
うん、
やっぱり本当にエポックメイキングな作品だったんじゃないかなと思います よ、
ええ、あのディスクシステムってあの後出たんやね、確かね。
ディスクシステムあの後でしたっけ。
あの、ええ、確かそうやと思うね。だってあのバレーボールとか友達とかとやってたから、は
いはい、ゼルダの伝説とかも確かに86年ぐらいじゃないかなと、
うん、あの後にだからゼルダの伝説と謎の村サメ城が出たわけですね、
はい、
全く同じシステムというね、やり方は全然一緒やけど、
はい、
あのキャラが違うみたいな感じの、
はいはいはい、懐かしい、
ありましたね。
ありました。
だからそんなんやっててですよ、はい、テンが出たわけですよ今回、
はい、テンが。
でまあオンラインゲーム国産で一番最初にファイナルファンタジー11っていうのが、はい、出ましてね、それが大ヒットしたわけなんですよ、
はいはいはいはい、
それがプレイステーション2っていう、はい、機種を媒体に、はい、BB ユニットっていうやつをですね、
はい、
購入しないといけないんですよ、そのブロードバンドのためのなんかそのハードディスクみたいな感じのやつを別で買わないといけないということですね、
はい、
それが8000円ぐらいしたわけなんですけども、
はい、
もう当時売り切れでね、
はい、
もうソフトもないわ、
うん、
ブロードバンドその BB ユニットもないわ、
はい、
言うて両方手に入れても繋がらへんわみたいになってきてね、
はいはい、
もうすごいパンク状態やったわけですよ。
なるほど。
スクエアエニックスさんですわ、
はいはい、
でそれが大ヒットしましたですよ、うん、でまあもうあれからかれこれ10年そこら経ってますわ、
うんうん、
で今回このドラゴンクエスト10はですね、
はい、
Wii という機種をですね、
Wii、
媒体に、
はい、
あのやっとるわけなんですよ。
Wii、
ね、これもまた同じく皆さんお知りの通り、
はい、
スクエアエヌクスです
ね、
ね、でこれもねどうなんやろと、
はい、
Wii っていう機種やからあんまりしとけんのちゃうか、
Wii、
うん、まあ Wii U がなんか今年年末に出るとかいう、
ほう、
ウィーユーっていうやつね
はい、
なんかウィルユーみたいな感じになってきましたけどね、大妻祐希くんっていう知り合いがいまして、ね、
はい、
社長、
はい、
まあ、辛いよっていう前ポッドキャストやってましたけど、
はいはい、
彼のこさえようとしてる会社がウィルユーっていうんですよね、
は
あ、うん、だからウィーユーとなんか被ってくるんじゃないかなと思
ってなる
ちょっと心配するわけなんですけど、
なるほど、はい
はい、まあそう思ってたらですよ、
はい、
なんとこのソフトですね、
うん、
1ヶ月発売して1ヶ月余りですけども、
うん、
なんと50万人突破しそうやと。
あ、このオンラインゲーム、
はい、あの史上初なんですって。
よく売れてるらしいですね、なかなか売れずに困ってるっていうところがあるみたいなんですけれども、うん、オンラインゲーム、うん、それもドラクエ、さすがにそのドラクエというところを見せつけてる感じでしょうか。
そうね、ドラクエってやっぱりネームバリューがやっぱりすごいんやろうね、
うん、
まあ、ドラクエっていう名前つけんでも売れるんやろうけどね、これは。
うーん、なるほど、
うん、
そんな中でドラクエをされてるわけですか、
はい、
テンを、
まあ、ちょっとちょろちょろとね、
ちょろちょろと
ちょろちょろと、まあ、遊んどるわけなんですけど、
はいはいはい、
まあ、ほとんどできないんですけども、
はい
はい、まあ、有料やし、
はいはいはい、
言うてもね、うん、ファイナルファンタジーは 1350円月額、
はい、
やったかな、一つのアカウントに対して1350円、ワンキャラ増やすことに100円加算されていくっていう感じだったんですよ。
ほう
で今回はですね、なんと格安の1,000円、
はい、
で3キャラまで OK、
うん、
で子供もするから、
うん、
キッズタイムっていうのがありましてね、
はい、
ちょうど学校が終わって帰ってきてからぐらいの時間帯だったかな、2回あったはずやね、昼と夕方と、
はい、
んであって、でまあキーボード接続 USB つなげてこうチャットとかするわけなんですけど、
はいはい、
チャットできあのせえへん子供できへんかったですね、うん、かまあそのためのこうあの支援システムやとか、
はい、
でだいたいオンラインゲームって一人ではできないんですよね、
うんうん、
あのその中で出会いがあって一緒に冒険するみたいな、もうめんどくさい感じのとこもあるんですよ、
助け合いの感じが、
いちいち気づかなあかんし、はい、なんでゲームの中で気づかなあかんねんと思いながら、
その通りですよ、
うんはい、って思うねんけども、
うんうん
まあ、そういうのもなしで、
うんうん、
あのサポートシステムっていうのがありましてね、
はい、
そのまあ、オンラインやってる人たちのキャラクターが登録されてて、
うん、
それを雇うことができると、
うん、
だからNPC ですよね一応、うんうんうん、ノンプレイヤーキャラクターなんですけども、
はい、
それを雇ってあの冒険できると、
はい、4
人パーティーなんで、
うん、
っていうことで、
はい、
一人でも遊べますよと、
なるほど、
うん、
気軽な感じで、
そうそうそう、
はい、
ただね、
うん、
人多いからやっぱり、
はい、
もうなんていうんですか、うんまあ、狩場と、まあ、いうわけなんですけども、
はい、
モンスターハンターしかり、
はい、
FF しかり、あの狩場、
はい、
レベリング、
はい、
レベリングですけども、
はい、
まあそういうことするためにですよ、
はい、
モンスターのとこ行くわけですよ、うん、うじゃうじゃおるの、うん、そのうじゃうじゃおったはずのモンスターが枯渇するというね人をいすぎて、うん、
そんな現象になってるんですか。
なるんですよ、ちょっと重たいし、ほんで人いっぱい来たら、
わわわわわわ、そうですか、そんなことになってますか。
なります、
ありゃ。
でね、こういうねゲームって大体サーバーで分かれてるんですけども、
はいはい、
まあ、今40サーバーあって、
はい、
通常ならばですよ、
うん、
FF なんかもそうでしたんですけど固定サーバーなんですよね、
はい、
そのサーバーの名前にFF なんかやったらイフリートとかいうサーバー、うん、ラムーというサーバーだったりとかいう感じで、ははそこもう入ったらそこしかできないんですよ、
はいはい、
で友達呼ぶのどうするか言ったら、その登録するときにそのパス発行してもらって、うん、それを渡すと、
なるほど、
でそこに入れると、
ああなるほどね、
はい、みたいな感じなんですけども、はい、今回はそれがなくてもうサーバー移動自由なんですよ、
はい、
だから余計にね、
はい、
あの偏るわね、
は、
も
うそこの狩り場のサーバーは大変なことになってるわけです
な、うん、なりますよ、
あららららら、
まあ、いろいろ学生推奨サーバーとか、
はいはい、
一人プレイ推奨サーバーとかあるんですけどもね、
はい、
なんか偏っちゃうんだよね。
なるほど、
うん、まあ、1の方に1サーバーが一番人気、
はい、
うん、なんかねもうそれでもログインできないとか障害とかいっぱい起こってますけど、
あら
何を勉強してきたんや今までスクエアエニックスはというような文句も出てくるわけですよ。
なるほど、なるほどね、
うん、まあ誰かは多分やってますよこれ、ドラクエで有名な人も多分やってると思いますよ。
まあそりゃそうでしょうね、
うん、
うーん、そうか、
うん、やっぱり自家長の井上さんくらいやってんちゃう
ゲーマーが、
ええ、
なるほどね、そうか、
うん、
うーん、そう、有名人ということで今ちょうどうまく名前を出してくださったんですけど、
はいはいはい、
あの大女優なんですけど淡路恵子さんっていらっしゃるんですけどね、
はいはいはい、
本当にあの、
うん、
今もおばあちゃんですよ、
そうですね、ご高齢っていうか、
はい、あの淡路恵子さんはドラクエをずっと大ファンでされてきてて、
うん、
でドラクエ10は、
うん、
まあ、そのオンラインゲームになってしまってて、
うん、
ちょっとやっぱりそれは一人で楽しみたいのに、
うん、
そういうふうなオンライン、まあ、気を使わなくてもいいとは言えですよ、
うん、
やっぱりそういうふうに例えばサーバーの障害とか起こったら大変じゃないですか、
うんうんうん、
でまあそれでなくても課金制になってるしっていうところで、うん、結構ご立腹な感じで記事になってましたね。
あそうなんですか、いやもう気がグルに始めてくださいよ、
うん、ということですか、
うん、気軽に始めたらいいんですよ、な一期一会なんですから、
まあまあ、
その出会いなんて、
まあまあ確かにね、はい、オンラインで、
うん、
そうか、まあまあいろんな出会いがありますからね、
まあね、まあ、特にそんなに話せへんかったら話せへんのですけども、
はいはい、
あのパーティーに誘うじゃないですか、
うんうん、
あのやっぱり魔法使いやったり僧侶やったりしたら、
まあはい、
魔法使いで攻撃系の魔法を打つ、
うん、
強化とかするもので、うん、僧侶なんて言ったら僧侶って名前ついてるけど魔法使いで実は、うん、回復とか、うん、生きがいらしたりするとかっていう職業なんですけどね、なんかこう戦力それ一人でやると戦力にはならないわけですよ、うん、攻撃力弱いから、
まあまあまあね、
で撃たれ弱いし、
うん、
だから戦士とか、うん、その武闘家とか、
うん、
パーティーに雇って、冒険しないとできないんですよ、
はい、
うん、っていうこともあるんで、はい、なんかこう誘うんですよ人、
はい、
でどうですかあーなんでよ今の、
はい、
ね、なんか飲み込んでしまいました、
飲み込んでしまいました、はい、
でなんか一緒にやりませんかみたいな感じのチャットを打ったり、いかがでしょうか一緒にパーティー入ってくれませんかとかって、はい、いやいいじゃないですか、
いやいいじゃないですか、
いやいいじゃないですか、
なるほど、
黙って誘いよ
黙って
なんやねんそれ言って、なんで黙って誘うねんもうすぐ言葉思わず言葉に出してしもったら黙って誘うなな
るほど、
うん、
なるほどね、
あかと思ったらなんかどう一緒にパーティーどうみたいな、そっち二人二人ならいけるからどうみたいな、なんやねんそのどうってこっちの現実の世界でもおれへんわそんなこと言
う、うん、まあほんまにね、
一緒にご飯どうみたいな、
もう
全然知らん人から出されたいけへんやん誰も、
そうそうですね、いやいや全くですよ、まあまあまあまあ、その何ですか、オンライン上でも親しき中にも礼儀ありじゃないですけども、
そうなんですよ、
本当にやっぱり、うまくねそういったネチケットっていう言葉がありますけれども、はい、まあ、まさにそのままね、うん、ネット上の世界であるには違いないので、
うん、
結局は、まあ、つながってるのがね、
うん、
であればそこでやっぱりちゃんと気を使い合うというところも大事かなということですね、
ハラスメント行為とかあるからね、言うても
恐ろしいですね、
うん、粘着とかね、
いや怖い怖い、
うん、
いや本当に今ちょっとお話を聞いててもうんどうなのかなと思いましたけれどもね、
うん、まあその辺ね手慣れてる、はい、聖天照蔵はね、
はい、
もうそんなこと一切思わないんですけど、
なるほど、
はい、
軽くいなす感じで
いなしますね、
いなしますか、
うん、でも同じチームとかになってくるとねちょっとねもうめんどくせえなこいつとか思ってもう1チーム入れてしもたからね、
なるほど、
しゃあないけど付き合わないしゃあないけど、
なるほど、
もう全スルーとかありますけどね、
なるほど、
無反応とか、
しょうがないか、
うんうん、
まあまあそんなところもありますけれども、
はいはい、
そんな中でも楽しくね、
うん、
やっぱりプレイしていただけたらなと思いますよ、
うん
うん、はい、
はい、やりましょう、
はい、
I'm thinking about you. 最後に
最後に、はい、
禁じ手の話ちょっとさせてもらっていいですか、
禁じ手、
相撲のやっぱり相撲で始まり相撲で終わるっていう大魔王ですから
、はい、そこですか、わかりました、どうぞ、はい、
禁じ手知ってます、
禁じ手、曲げをつかむとか、はい、あとまあ、禁じ手というかあれもろ出しになってしまうとかっていうところでしょうかね、うんうん、
はい、
私が意識するのはそれぐらいかなと思いますけども、
うん、
はい、
ね、
はい、
ライデンっていう昔相撲取りさんがおったんですけど、
ライデンタメゴロウが、はい、
サバ織りっていうね、
はいはいはいはい、
ライデンだけ禁止されたらしいんですよね、
はいはい、
なんでかって強烈すぎて、
うんうんうん、
でね、実際に小錦と誰やったかな、
うん、
がやった時に小錦がされて膝壊すというね、うん、
はいはい、
こともあったんですけども、
はいはい、
いわゆるベアハッグですよね、
うんうん、
プロレスでいう、
はい、そうですね、
でもあっこまでこう手回らないですよ、
うんうん、
こう回し取ってグッと体重乗せてこうやって引き寄せる感じなんですけども、はい、それでもゴキッとくるらしくてね、うん、ありますよね、
はい、ありますね、
でまあ曲げをそら掴んだあかんわいな、こう、はい、入ってしまうんですけどこうね、
うん、
手にこう髪の毛絡んだとかようあるんですけども、
うんうんうんうん、
それで昔ね朝青龍と極天鵬が揉めたこともありますしね、
うん、はいはいはい、はい、ありましたね、
でね名前ちょっと大橋さんはまあ聞き慣れてるというかあれでしょうけど、はい、極道山っておったんですね、
はい、言いましたね、
今の十之助さんですか、
はい、
行司の、
行司のお兄さん、
お兄さんの方ですけども、
はい、
小兵力士でね、すごい手がでかいということでね、はい、張り手のメッカやったわけですよ、
そうですね、
張りでパーンでもうガクンで崩れて勝つっていうのがすごい多かったんですけども、でもそれはあまりにも取り直しがあったんですよね、
はいはい、
多分若島津、
はい、
若島じゃない土地の若じゃねえわ、鷹の若やったかな、鷹の波か、
鷹の波、
はい、若い子、若き日の鷹の波と戦ってた時に、
はい、
こう3回取り直し2回取り直しで、うん、こう 手つき不十分で、
うんうん、
あーだだだだだだ、はい、手をついてちゃんと言われたわけです、
はい、
でそれでその時にその度にパーンパーン張られるもんですから、
はい、
もうたまったもんじゃなくて、うん、で3回目ガッてこうやったんですけども最後にこう投げられた挙句膝が当たるというね、
うん、
顔面に
あらら
もうクリーンヒートしたわけです
ね、はいはいはい、
もう散々な時があったんです、
はいはい、
張り手をそれであのかわいそうやと思って、
はい、
極道団ちょっと封印したわけです。
ああなるほど、
禁じ手じゃないんですけど、
うん、
あとその禁じ手言うたらその蹴ったらあかん、
はい、
ね、
うん、
あの行事のあれなしで、
はい、
とかなんか塩投げすぎてもあかんみたいな、
うん、
水戸泉って昔おりましたけどね、
いましたね、
すんごい大量に塩投げてましたけど、
はい、
あれもほんまはあんまり良くないらしいですよね、
うんうんうん、
だからそういうのもいろいろあって、
はい、
でね昭和58年の秋場所なんですけども、
はい、
若島津、
若島津
懐かしいですね、
はい、
あの歌のうまいことで有名な、
そう高田瑞江さんの旦那さん、
はい、そうそうそう、
はい、
と朝日富士、
はい、
という
これもまた懐かしい、
はい、鳥さんがいまして、
はい、
相撲のこの回しのちょうどその隠す部分、
はい、
縦三つ前三つ、はい、縦三つか、
はい、
って言いますけども、
はい、
前三つってここや
ね、そうですね前、
うん、縦三つか、はい、掴んだあかんね、
はいはい、ああなるほど、
うん、
まあ股間ですからね言ってしまえば、
縦三つはもっとあかんねん、
はい、
後ろでも多分あかん
は
ずや
ね、はいはい、
グッと締まるから、
はいはいはい、
うん、そこをもっとあかんねんけども、
はい、
これねあの禁じ手なんですけどね、
はい、
残った言った時に、
うん、
あの若島津
はい
関完全に金握っとるわけなんですよ、
あ
縦水握っとるわけなんです、
はい、
もうたまったもんじゃないか、それはもう玉だけに、
はい、
たまったもんじゃないですか、
はい、
だからそれで出てしまってほんのお客さん回ろうてんねんけど、
はい、
行事とかあの周りの審判とか気づいてないわけですね、
はい、
だからそれはほんまあかんねんけどそれで勝ったというね、はい、
ありゃ、
うん、
もう
ほんまの禁じ手になったっていうほんまにねえ、
はい、
ねえ、なんか金固めみたいな、
あらら、
うん、
そんなことがあったんですね、
あったんです、だから押す力とこう掴む力強いからさ、
はい、
なんか どう思ったの、なんかふにゃってなってるなとか思ったんちゃうかな、
うわ、いやーちょっともう聞くだけでちょっと痛いですわ、うん、ほんまに
そんなに下の方じゃないねんで、上の方やねんけど、
上の方でも、
うん、
いやまあ何せよ、
うん、
そうですか、それはちょっとあの禁じ手でしたね、本当に
禁じ手ですね、
本当に、
ええ、
本当に気をつけていただきたい、
あれね、ああいうのちょっとチラッと見えたりさ、お客さん笑うねん、
その笑うでしょ、
山本山っておったじゃないですか、
はいはい、
帰り在宅だったっけな、違う、木村山のあれな、山本山って、うん、あのごっつい人があったんですけど、うん、転んだ時にちょっと見えたんですよね、
はい、
横が、
うん、横が、
ええ、クスクスってみんな笑いはんねんそれ笑うよな、
まあしょうがないよね、
うん、
しょうがない、笑っちゃうよそら、
うん、
見えてしまったら、
うん、
そうですか、
裸同然やからね、
そう
言っても、
まあ、そらそうですよ、うん、回しも締めてるとは言えですよ、
はい、
そら取れるもんですもん、だって、
うんうん、
どこでどうなのかわからないですよ、
ほんまですわ、
ほんまに、まあそんな禁じ手の話もありますか、
あります、あれやね、あの結び直すとやで、ね、先場所
そう、あやってたね、
誰やったっけあれ、
結び直すと、誰だったかなってちゃんと見てなかったから、
金太夫やったかな、
うん、あのね、相撲中継を見てるとたまにあの止めてね、
うん、
あの結び直す行事がね、うん、あのやってますもんね、
うんうん、必死に結び直せたもんね、
そうそう、 ものすごいあのやっぱりあのこう体がね、
うん、
遠く見えた感じでその中で直してるからものすごい大変そうに、そうそうそう、
あれ多分 YouTube かなんかに上がってんじゃん、
うん、上がってるでしょ
う、うん、
それはまあ
何日目か忘れましたけど、うん、誰と誰やったかも忘れましたわ、
うん、
ごつい人やったと思うね
まあ、
うん、
あのそういう映像も上がってるでしょ
う
きっと、
うん、はい、だからまあ見てください、
はい、
あのほどけそうになってこう石になってこうグッて縛り直してる、
はい、
あの軍配を口に加えてこうやってやってるやつがありますんで、
うんうんうん、
はい、
そのあたりも楽しみにしてください、
お願いします、
はい、アイパピー、まあ、今日もあの長くお話をしているわけなんですけれども、まあ、とりあえずあの、ね、うん、大魔王の3ヶ月に1回の配信ということで、私があの何や言いながら目標を立てとるわけなんですけれども、うん、その目標が達成できたかどうかということのね、
田舎、
報告をしておきたいと思うんですけれども、
yes.
前回の6月9日の配信の折にですね、
yes.
ポッドキャストで知り合った方のイベントに3つ以上参加ということで目標を達成立てたんですけれども、
うん、
まあ、 答えとしては達成しましたよと、
うん、
やりましたよということなんですけれどもね、今回もね、まあ、結局ですよ、終わってみたらですけれども、
うん、
まあ、そのポッドキャストで知り合った方ということで、オケラジのオケ谷育郎さん絡みのですね、
うん、
イベントにしか行かなかったというね結果ではあったんですけれども、
素晴らしい、
まあまあまあ、なんだ言いながらですよ、行ってきました、
うん、行ってきましたか、
はい、そのまあ3つのイベント、もう日付とその中身だけお伝えしますけれども、
はいはい、
7月のこれ何日だったかな、7月のまあ上旬から中旬にかけてですよ、
うんうん、
その時に、東京でトークライブ30回目、
はいはいはいはい、
オケラジトークライブの30回目がありましたと、
うん、
でそれ まず行きましたよと、
ね、
そのトークライブ私行くとは言ってなかったんですよね、
はいはいはい、
誰にも言ってなかったんですよ、東京の人、うん、主催者の桶谷さんにも言ってなかったですし、うん、その他周りの人たちにも何も言わずに行ったんですけど、うん、一番乗りだったんですねで一番乗りで
一番前に、
そう、一番前に座ってたら、あの頭大橋さん違うのって楽屋で、
うん、
まあモニターで見てらっしゃったみたいでですね、
うん、
まあ、映っててもうまさに大橋でしたよみたいな感じで、
うん、
まあまあ喜んでくださいました、やっぱり大阪から足を運ぶということでね、
うん、
まあ、まずそれが一つ目でした、トークライブの30回目、オケラジトークライブの30回目、
はいはい、
で二つ目がですね、
うん、
これまあオケラジトークライブなんですけれども、7月の末ですね、
うん、
7月の末にあったオケラジトークライブ31回目、
うん、
これは大阪の重曹で
大阪ね、
行われましたけれども、うん、
ありましたね、
31回目がありましたので、
うん、
まあ、やっぱり大阪であるということであれば、
うん、
参加しないといけないなと思いまして、行ってきましたけれども、
うん、
これをね、晴天照蔵さんも一緒に行きましてね、見てまして、まあ、夜の遅くまでですよ、短い3時間までありましたから、
ザキさんに引っ張り回されて、
そう、
はい、
オケラジメンバーのね、宮崎陽介さんに引っ張り回されまして、楽しいひとときを過ごしましたよ、これはね、
曲げつかみで引っ張り回されましたからね、
そうそう、
はい、
禁じ手が出ましたからっていう感じだったんですけれどもね、それがまあ2つ目ですね、
2つ目
で最後3つ目ですけど、
うん、
もうこれも本当に配信の直前ですよ、
はい、
9月の1日です、
今日へばってる理由ですよね、
そう、理由ですよねそう、本当にへばってる理由なんですけども、うん、9月の1日にね、これはまた同じく重曹だったんですけれども、桶谷さんの、
はい、
桶谷の友達というイベントがありまして、
はいはいはい、
その第5回目が、うん、なんと大阪初上陸ということで、
うん、
桶谷さんの、まあ、同級生のね、
同級生ね、
小説家の柴崎智香さんを、
はい、
ゲストに迎えられて、
うん、
まあ、2人のトークイベントをされましたというところで、
うん、
それにも参加してまいりまして、
しましたね、
でその後の2次会3次会までお付き合いいたしまして、
うん、はいはいはい、
その結果私たちはへばってるという感じではございますけれども、
そうでございますね、
うん、というわけでですよ、
うん、
オケラジトークライブの30回目、
うん、
オケラジトークライブの31回目、
はい、
そしてオケ谷の友達第5回目というこの3つのイベントに参加いたしまして、
うん、
桶谷さん頼みではありましたが、
ええ、
なんとかこの目標は達成しましたよと、
うんうんうん、
いうことを報告しておこうと思います、
はい、うん、やりましたね、
やりました、今回も頑張りました、
おめでとう、
ありがとう、ありがとう、ありがとう、
イエスイエス、
はい、というわけでですね、
はい、
まあ、この今回の目標をどうしようかなと思ったんですけれども、うん、まあ、次回12月9日の配信予定ということで、
うん、
ですね、まあ、もう年の瀬ですよ、次回、
うん、まや、
で年の瀬になりましたらですよ、
うん、
まあ、何が待ってるかと言いましたら、大体はやっぱり忘年会ということを
BNK、
BNK をね、はい、思い浮かべられる方がいらっしゃるかと思いますけれども、そういうわけで私は KPB を
KPB
画策したいなと思ったわけなんですね、関西ポッドキャスター忘年会ですね、
おー、
まあ、どこかのタイミングで、
うん、
まあ、別に普通の飲み会ですよ、
うんうんうん、
をね、できたらいいなと思ってるんです、
なるほどなるほど、
まあ、そのポッドキャスターということでくくりは、まあ、別にこのタイトルにつけましたけど、
うん、
別にポッドキャストを聞いてる人でもいいわけですよ、
うん、
で前ポッドキャスト配信してて今やってないという人でもいいじゃないですか、まあ、そんな会をね、関西でも開けたらいいなと思っておりますので、
はい、
またちょっと近々告知したいなと思います、
了解、
まあ、ぜひ参加していただけたらいいなと思ってます、
はい
はい、でもう一つ もう一つですね、目標というかできたらいいなと思ってることがありまして、だいぶ2番煎じ3番煎じになっちゃうんですけど、まあ、この大魔王の配信をですね、まあ、生放送1回でもできないかなと思っておりまして、まあ、どこかのタイミングでといいますか、まあ、次回のその12月9日の配信の折に生放送するか、またまあその年内また違う枠でやるかっていうのはちょっと思ってるんですけど、まあ、できたらいいなということも実は思っております。
すごい、
はい、勝手な目標を今立てました。
お、
頭の中で。
おお、すごい
2つね
やる気になってますな。
まあでも3ヶ月に1回のやる気なんですけどね。まあ私のまあ今回の目標はその2つですね。
なるほど。
KPB の開催と、あとまあ年内に大魔王の生配信が1回でもできたらいいかなと思うことぐらいでしょうか。でまあその生配信ということにつなげまして、ありますね、この
ありますね、
9月に直近のイベントがあるのでぜひ紹介しておきたいと思うんですけれども、ね、私はもうちょっとなんというか遠間から見てるだけという感じなんですけれども、ポッドキャストフェスティバル2012、無名より愛を込めてというこの26時間生放送ですか、
26時間ですよ、
イベントというか配信が9月21日金曜日、夜の7時から、翌日の9月22日土曜日の夜の9時まで、26時間配信をされるということでね、
寝ずに
、その首謀者のお一人が目の前にいらっしゃる、晴天照蔵さんなんですけれども、
いやじゃなくて大地画伯ですね。
大地画伯、そこは大地画伯
で、大地画伯です、
そこは大地画伯で、
はい、もう相撲する時しか晴天照蔵さん出てこないですから。
なるほど、じゃあまあそこは大地画伯さんで、あとはまあ先ほどもちょっと名前出てましたけれども、ロッキーこと、
ロッキーね、
竹岡ロッキーさんと、あとはタイガーこと、
タイガーバームこと、ね、
タイガーバームこと、タイガー魔法瓶こと、須藤タイガーさんが、ということでね、3人が首謀者となって、
そうやね、
26時間配信をされるということで、そうですか、これ楽しみですね。
まあほぼ僕が虐待されてるシーンしか映らないと思いますけども。
一番の年長者なのに、
虐待迫害を受けてますから彼らに。
なるほど、まあそんな大地画伯の迫害ぶりが確認できる26時間ということで、
そうですね。
そうなんや、本人が認めてるからそうなんやとしか言いませんけど、
もうかわいそうなもんですよ。
なるほどね、まあまあでも本当に直近でね配信がありますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらと、
ね、ぜひぜひ
思いますね、
見に来てください。あんまり人が少なかったらもうやめる言ってますから。
そう、何で配信をするかといったらこれまあユーストリームでね、配信をされるということですので、まあぜひこのポッドキャストフェスティバル2012無名より愛を込めて、もう楽しみにしていただけたらなと、
ぜひぜひぜひ
思います、
はい、
9月の21日金曜日、夜7時から、
翌
9月22日土曜日夜9時まで、
9時までね、
26時間、
夜中もやってますよ。
よろしくお願いします。
お願いします。
You can come get some。終わりの回です。
終わりの回、
なんだ言いながらね、長いんですよ。
長いね、そうよね、ほんまなんだ言いながら長いね。
そう、でも前回よりは全然短いです。
短いです、もう終わるとなったらもうエース満面の笑みになってきますね。
本当にもうちょっとね疲れますね、やっぱりね、なんと言いますか、もう喋り疲れと言いますか、あるいはもういろんなところに出て疲れたところがあるというか、もう本当にもうね、まあまあまあ、でもそんなこんなでですよ、
はいはいはい、
まあ、3ヶ月に1回とはいえ、まあ、こういうふうに皆さんに声を届けられるというのはいいことだなと思うわけですよ、本当に。なんだ言いながらそう本当に思います、声を届けるということは大事だなというふうに最近つとに思いますし、そういう伝える手段があるならば、まあ目的は何でもいいんですけど、こうやって伝えることができていけばいいなというふうに本当に心から思うようになりました、まあまあまあまあ、この9月の配信の後はまた12月まで飛んでしまいますけれども、また次回元気にお会いできたらいいなと本当に思っております。
思いますね、
もう終わりの回簡単に終わりますよ、まあそんな感じで、また次回の大魔王落とし頃でも、大魔王四季報の2012、まあ、今回は秋なので冬でも元気にお会いできたらいいなと思っております、では今回も元気にお届けいたしましたのは
晴天照蔵と
大橋でした。
はい、アデュー、
アデュー、また次回ありがとうございました。
サリュー、
サリュー。